こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。土葬の村は葬送を主題に長年取材してきたルポライター。高橋半光が日本でほぼ姿を消した土葬と延べ送りの実態を記録したノンフィクションである。講談社現代新書の一冊として2021年に刊行され、奈良盆地東側の山間部や京都府南山城村などを中心に、土葬がなお行われていた地域の証言と儀礼を追う、火葬率が極めて高い現代日本では、土葬は過去の制度のように受け取られがちだが、法的に一律禁止されているわけではない。本書はその事実を出発点に、なぜ住民が土葬を選び続けたのか、死者を地域で送るとはどのような行為だったのかを具体的に示す。さらに対象は土葬だけに限られず、野焼き火葬、風葬、階段や供養の習俗にも及ぶ。消えつつある民族を珍奇な風習として眺めるのではなく、近代化によって変化した死との距離を考えるための野まらいのエスノグラフィーである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、奈良陳情に残った土葬を例外ではなく生活文化として記録する本書の核は、土葬が残存した地域を抽象的に論じるのでなく、そこで暮らす人々の語りと実際の段取りを通して描く点にある。著者は長期にわたる聞き取りを基盤に、奈良盆地東側の山間部や京都府南神村で昭和末期以降も土葬延べ送りが続いたことを確認する。例えば南城村では高齢の男性が本人の希望で土葬され、地域の人々が埋葬穴を掘った事例が紹介される。座った姿勢で納める座棺、葬列で死者の顔を家の方向へ向ける作法などは単なる古い形式ではない。死者の体体、個人の住んだ家、墓地、見送る共同体を一続きの関係として扱う知恵である。本書は、土葬を選ぶ人はなぜいるのかという問いに、単一の信仰や合理性で答えない、本人の意向、土地の条件、寺院との関係、近隣組織の協力、代々受け継がれた感覚が重なって、葬送の選択が成立していたことを示す。そのため読者は、土葬を火葬以前の未発達な方法として一方的に位置づける見方を見直すことになる。次に、延べ送りの葬具と役割分担が示す共同体による死の需要、延べ送りの描写は、本書が葬送を地域社会の実践として捉える特徴を最もよく表している。田原地区などでは松巻、死者があの世への道中で食べるとされる崩壊弁当や四つ餅、白いのぼり、棺を運ぶれしま、近親者が引く禅の綱といった葬具が使われる。これらは装飾的な残存物ではなく、死者を送る過程に親族近隣者を参加させる仕組みでもある。葬具を寺で保管し、必要に応じて竹細工や紙細工を村人が整えること、葬列で各人が役を担うことには、死を専門業者だけに委ねない性格がある。葬儀には手間がかかり、その手間は現代的な効率の尺度では無駄に見えるかもしれない。しかし本書で語られるのは、長く地域で生きた人を短時間で処理することへの違和感である。準備し、歩き、担ぎ、食を備え、墓地まで同行する行為そのものが、遺族と共同体が死を受け止める時間となる。土葬の意義は埋葬方法だけでなく、こうした参加の密度にある。本書は葬送の簡略化が失わせうる関係性を具体的に考えさせる。さらに、座棺、膝折り、お口割りに見る遺体をめぐる実務と祈りの接点、本書は土葬を精神的象徴的な問題だけとして扱わず、遺体に向き合う際の具体的な作業も記録する。座棺に収める地域では、死後硬直が進む前に個人の膝を折っておく必要があるとされる。これは死者の体を観念化せず、重さや硬直といった現実を引き受ける実務である。同時に、その判断を乱暴に処理するのではなく、地域の定めた手順の中で鳥獣に扱う行為でもある。また埋葬後に棺を掘り返して個人の顔を再び拝むお縁割りのような儀礼も取り上げられる。現代の読者には異様に映る可能性があるが、本書はそれを単に奇襲として消費しない。死を一度の式で完結させず、時間をかけて死者との別れを確認し、供養へ移行する過程として理解しようとする。火葬では遺体が速やかに遺骨へ変わり、葬儀後の関係も定型化されやすい。対して土葬の儀礼は、遺体の変化や遺族の心理を共同体の時間に組み込む。本書の重要な視点は、こうした行為を美化せず、身体的な負担も含む徒来の現実として伝えるところにある。そして、火葬率 99% 超の社会で死が日常から切り離された過程を問う土葬の村は、土葬の保存を単純に訴える本ではない。わしろ、火葬がほぼ全面的に普及した社会で死の経験がどのように変わったのかを問い直す。現在の日本では火葬が圧倒的多数を占め、葬儀会館や葬祭事業者を介した葬送が広く定着している。この変化は衛生、土地利用、都市化、家族構成の変化などと無関係ではなく、火葬そのものを否定すべきだという結論にはならない。本書が浮かび上がらせるのは、火葬中心化によって 遺体の処置、埋葬地への移動、葬具の準備といった過程が日常生活から見えにくくなったという事実である。死は個人や家族にとって重い出来事でありながら、その扱いは専門化、迅速化されやすい。塗装の村では死者を前にした主体的な作業や近隣の共同がまだ生活の側に残っていた。そこから見えてくるのは、火葬か土葬かという優劣ではなく、誰がどのような時間を財を使い、どの範囲の人々が死を引き受けるのかという問いである。読者は自らが当然する葬儀の形もまた歴史的に形成された選択だと理解できる。最後に、野焼き火葬不増階段までをたどり、葬法の多様性と変容を描く本書の射程は、現存した土葬の村の報告にとどまらない、野焼き火葬の記憶、風葬土葬火葬が併存した島の事例、土葬や延べ送りにまつわる階段規範の返りや後供養といった習俗にも章を湧く。この構成により日本の葬送史を土葬から火葬へという単線的な進歩の物語に回収しない。地域ごとに地形、利用できる燃料や墓地、宗教施設、支援に対する観念、海の彼方の高い感などが異なり、死者の扱いも多様だったことが示される。野焼き火葬や風葬は現代の感覚から評価や断罪を急ぎやすい題材である。しかし著者の関心は、特定の葬法の善悪を決めることではなく、その方法がどのような死者観と諸葛条件の下で成り立ち、なぜ消えていったかを聞き取ることにある。階段もまた単なる娯楽としてではなく、埋葬死者の帰還、俺、起用への不安が語りの形を取ったものとして読める。複数の葬法を平地することで、本社は土葬を孤立した珍しい観光にせず、日本人の死生観を形作ってきた広い文化的連環の中へ置き直している。結論として、本書は民族学、宗教文化、地域史、葬送のあり方に関心を持つ読者に適している。火葬と葬儀会館が当たり前になった社会で、自分たちがどのように死者を見送っているのかを考えたい人に有益である。専門的な問題を扱う一方、中心にあるのは苦労や住民、人員関係者などの証言と具体的な葬送上面であり、制度史だけでは捉えにくい死の現場が見えてくる。読者は土葬についての法的社会的な誤解を整理するとともに、共同体が担った労力、遺体への接し方、別れに必要とされる時間について考える材料を得られるだろう。同種の葬送文化論や民族紹介と比べた際の本書の特徴は、消滅寸前の観光、長期の聞き取りに基づく現在進行形の記録として提示している点にある。異文化的な風習を並べるだけでなく、土葬を延べ送り、野焼き火葬、風葬を横断し、それぞれにある死者への想念を追う、また伝統を無条件に礼賛せず継承が難しくなる現実も視野に入れる。そのため本書は、失われる民族を惜しむ本であると同時に、効率化された現代の弔いを相対化し、死を個人、家族、地域の誰が引き受けるのかを静かに問い直す一冊として位置づけられる。ご支援いただける場合は高橋判行、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。